76
Rawa.
Oi, 7
Rawa.
76
Rawa.
Oi, 7
Rawa.
Rawa.
はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞーというコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
やってまいりました。興味あるあるコーナー。
はい、
第一金曜日、
うん、
6月の幕開けにふさわしい
コーナー、ね、
うん、第一金曜日恒例企画お届けしようと思います。
はい、
まあ、様々なこのいろいろな私なりの名曲をかけ続けてきている、
そうですね、
という、
うん、
七色のポピュラー音楽名曲辞典、
はい、
セカンドステージ、
はい、
今セカンドステージ真っ只中、
はい、
一昨年ぐらいに始まったんでしたっけね。
確かそうだったかな、セカンドステージ。でもそうですね、多分
だんだん記憶がぼやけてきたね、うん。ファーストステージは何年かかったんだっけ。6年
6年だから、そうですね、多分2014年に始まって6年後の2020年のオリンピックの時に言ってたから、
そうだよ、メモ。そう、2014から始まって2020年に終わるんだよ。
そうそうそう、で、うん、6年間だから
今真っ只中だ。
そうなんですよ、
ね、
はい、
つってもあと 4,5 年なんだね。
まあまあありますよ。
2020年って、まあ そうですね、その前は6年前だったわけでしょ、
うん、そうそうそうそう。
ってことは、
そうそうそうそう、
2008年から始まってたってことか、
多分。
2008年から始まったのファーストステージが。
そうですね、
で2014年でセカンドステージに移って、うんうんうん、
はい、
で2020年まで続くと。
そうですね、
はあ、
うんうんうん、
すごいですね、
うん、
全部で12年やるってことですね。とんでもないことをやってますね。
本当ですね、
真っ只中すぎるわけでございまして、
はい、
セカンドステージもいよいよさしすせその行をね、
はい、
こう入り組んでまいりまして、
はい、
ついに佳境でございますが、このあとザジズゼゾン余ってるからね。
はい、わかりました、
ね。そうやって今年も終わっていく感じでしょ。
あ、そうですね、今年もそうやって終わって
きます
、ね、
で来年から他行が始まるっていう話をしてましたね。
そうですね、
うん、はい、今日は50音さしすせその背から始まる名曲でございます。
はい、
背骨の背、
背骨の背ですよ、
ね、
本当に
セクシーの背、
おお、
セクシー背骨みたいな感じ。
背骨がセクシーってどういうことなんだろう。ちょっと出ちゃってる。
そう、出ちゃってる、危ないから、もう気をつけてください。今日はさしすせその背から始まる名曲、
はい、
まあ古今東西という言葉がまさにぴったりなんですけどね、この企画は。
そうですね、
うん、古い歌、新しい歌、
はい、
この国、あの国、その国、どの国という感じで、さまざまなこの国境を越え、時空を越え、
はい、
ジャンルを越えるという、無節操さがね。
そうですね、うん、
この企画の特徴なわけでございます、
ね、はい、そうですよ。
まあ、セカンドステージに入ってからは、
うん、
J-POP、
J-POP、まあまあそうだけど、はい、
日本のロックだとか、
はいはいはい、
日本の歌もちょっとちゃんと取り入れてやっていこうというような、
はいはい、
ね、名目でお届けしてますが、今日も7曲、
はい、
虹色の7曲をお持ちいたしました。
はい、はい、いらっしゃいませ。
もう私の人生の中での、
はい、
重要な曲ばっかりですね。
おー、なるほど。
毎週毎月言ってるよね。毎月この自分の人生の重要な、お前は重要な曲がいくつあるの、それは果たして重要というのか。そんなにいっぱいあって
全部重要だったら、
最も重要な7曲をって毎回言ってるけど、
まあもう14曲あるからね、うん、この一つの言葉でセカンドステージなんだから。
そうなんだね。なんも最もっていくつ最もあるんだって言われたらもうおしまいなんですけど、
そうです、ね、
全然気にせずにやってます
、はい、
全く気にせずに私の人生の中で最も重要な7曲を今日、はい、その中の背から始まる曲を今日はご紹介しようというわけですよ。
はい、わかりました、
ね、まあ、今月もですね、
はい、
森くんにアシスタントしていただきながら、
はい、
頼むよ。
はい、かしこまりました。
じゃあ早速1曲目いってみよう。
はい、1曲目は、
はい、
イーグルアイチェリーの Save Tonight です。
いいですね。今夜守るってこと。Save Tonight だよ。今日西武戦に行く、今夜西武戦見に行くってわけじゃないよ。
そっち
Save Tonight だな。今夜西武デパートに買い物しに行くわけじゃない。
そうですね、違いますね。
西武戦に乗りたいわけでもないよ。
そういうわけでもないですね。
Save Tonight だ。
Save Tonight ですか、
うん、はい、イーグルアイチェリーってすごい芸名だよね。
うん、すごいね、うん、かっこいい。でもなんか
とわしの目の、
うん、
チェリーボーイ、
チェリーボーイ、ボーイ入ってない、ボーイ入れないでそこ。
イーグルアイチェリーっていうのは珍しい。ナノチェリーのお兄さんか弟かどっちだったか忘れちゃったけど、兄弟で、あれなんだよね、ボーカリストの。これは97、8年の曲で、まあまあヒットして、この曲をモチーフにした日本の歌も何曲か、こう、あれこれ、イーグルアイチェリーのモチーフにしてんじゃないみたいなような曲も何曲か。
あ、そうですか、うん、
結構よくテレビで耳にしてたけど、
へ、
97年ぐらいっていう頃の俺は、新しいものをちゃんと知らないとダメだなと、うん、自分でこう反省しながら新しい新曲とかをよく聴こうっていうキャンペーン中だったの。
の戦前ばかりじゃなく、
そうそうそう、
なるほど、
古い曲、古いオールドロックとかさ、そう戦前ブルースとかじゃなく、
うん、
今何が流行ってんのか、でミュージシャンなんだから、
うん、
っていうふうに言われたのよ一回。
あ、なるほど、
ちゃんと新しいもの、新しい流行りものも聴けよって言われて、
なるほど、
渋々いろいろ聴いてた時期があった。
おーおー、うん、お
ー、なんだけど、この、その、イーグルアイチェリーの、セーブトナイトは、
はいはい
はい、
うん、
これいけてんじゃねえかなって、自分なりにも、
へ、
うん、いいと思ったんだよね。
うん、
でそれで、うん、あ、やっぱりそういうのはあるんだと。
うん、新しい曲の中でもね。
新しい新曲に、新譜にもいいのはあるんだと。
はいはい、
いうことで、こう、タワレコ、ちょうどその頃タワレコで、
うん、
その、ニューリリースの CD を、
はい、
矢継ぎ早にこう、聴ける。ヘッドホンで聴けるような時代になってたから、もう2時間ぐらいタワレコにいるわけですよ。
視聴で、
そう、視聴嵐だよ。もう試食コーナーでずっと回ってるおばちゃんみたいな感じ。
本当ですよ、うん、2時間
2時間3時間平気でいたね。
へえ、
うん、でそこで要するに出会いを求めてるわけだよ。新たな
音楽との、
音楽との、
よかった、何の出会いかと思いました、
うん、でそこでやっぱり古い戦前ブルースの、
うん、
あの、
うん、
発掘音源みたいなのも聞けるわけですよ。
あ、
そうするとそっちを買っちゃうんだよね。
やっぱね、
結局やっぱそっち買っちゃうんだけど、
好きだからね、
なんだけど、でもやっぱりその中でも新しいものいくつか当時買ってて、
なるほど、
ベックとかもやっぱ買ったのよ、
はいはいはいはい、
その当時、
はいはい、
シェリル・クローとかさ、
はいはいはいはい、うん、
その頃ね、
うん、
そんな頃の一曲、
なるほど、
うん、イーグル・アイ・チェリーの Save Tonight、 こちら聴いていただきたいと思います。
Say tonight, fight the breakup, don't for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
なんか始まった時に、うんはいはい、いやなんか聞いたことあるかなってすごい思ったけど、うん、なんか思い出せそうでずっとなんかこう
思い出せない、
うん、
でもモチーフにしてる曲が、
うん、
何曲かあるような気がする。
あると思う、
うん、
確かにあると思う。
当時だからすごい受け入れられたんだよね、
うん、
これだな、
うん、
日本のこの歌謡界の中で、
うん、でも始まりやっぱかっこいいですよね。
そうそうかっこいいよね、
うんうんなんだろうな。
これを聞いてたらなんかテレビでなんかこれ風なの、
うん、
あれみたいな。
うんでもそうかも あ,、うん、あったと思いますよ。
今日久しぶりに聞いた、
うん、あ
すごい久しぶりに聞いた、
うんうん、でもかっこいいすごい。
イーグルアイチェリーがあったじゃないかと思ってね、
ほうほうほう、
持ってきたというわけでございますよ。
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典古今東西、私タッシー田代はですね、
はい、
これは名曲だと、うん、勝手に考えてね、
そうですね、
勝手に踏まえてご紹介してますが、
はい、
もしかしたら皆さんの知らない曲ばっかりかもしれないから、
うん、
そんなあこんな曲もあるんだという ね,
ね
こう私がこうタワレコで出会った曲を今こうして書けることで、
はい、
それに今度出会う人がいるかもしれないじゃないですか、
うん、あそうですよ、
出会いのネズミ講みたいなやつ
なんか良くない意味聞こえるけど
もう本当はあの国を超えジャンルを超え年代を超え、はい、私の人生の中で大事な曲というね、うんお届けしてますが、
はい、
じゃあ2曲目、
2曲目は
行ってみよう、
菊池桃子さんの青春の意地悪です。
やばいね菊池桃子がこのコーナーでかかる日が来るとは思わなかった ね,
ほんと
ね、皆さん意外かもしれないけど、
うんうんうん、
すごい好きだったの俺。
本当ですか？
一時期これねデビュー曲、
あそうなんですか、
これデビュー曲で、デビュー曲がすごい好きで、でもとにかくこのデビュー曲の時の菊池桃子が好きだった
熱がすごいあそうなんですか、初めて聞いた。俺は
高校生、
あへ
めっちゃ多感な時期で、
うん、そうだね、うん、
もう高校も卒業しようかというような頃ね。
あ
で、まあ、何度かこの番組でも言ってるかもしれないけど、
うん、
大阪の定時制の全寮制の、
はい、
男子寮にいて、なかなかあの、
はいはい、
外出することができなかった世間に。
そうですね、うんうん、
でも何ヶ月に1回かはお小遣いもらって外出できてたんです。で、
うん、
映画が好きなもんだから、
はいはいはいはい、
なんか映画見に行こうってことになって、何ヶ月ぶりにね、
うんうん
ね、外出るから、
うんね、シ
ャバに出るから、
うん、
だからなんか映画見ようって、その時公開してたのがその菊池桃子が
ほうほうほう
のデビュー作
ほうほうほう
で「パンツの穴」っていう映画が見て、
ああ
山本洋次、
うん、
かな、
うん
うんうん、っていう、
うん、
この人も多分初主演作みたいな感じ、菊池桃子とその山本さんにねっていう人が、
うん
出るやつで、
うんうん、
パンツの穴っていうのがあって、
うん、パンツの穴は知ってる、
うんうん、で、まあ、最終的になんか、肥料を なんか小枝みから肥料を持ってきて ぶちまけて学校がパニックになるっていうよくわかんないこの見るもおぞましい映画なんだけど、まあ、あのコメディ映画、青春コメディだね。
そうですよね、うん、
ちょっとエッチな感じの多感な頃の、はい、その思春期の頃のそういう題材なんで、もともとパンツだなっていうコーナーがなんかの雑誌にあって、そこにいろいろこうね、うん、青少年たちが投稿してた、こんな女の子とこんなことになっちゃったとか
っていう、それが元にな
ってる、それは元になってる映画なのね。
あ、そうなんですか。
それで初めて菊池桃子という人を知って、
うん、
なんて可愛い子がいるんだろうと思って、世の中に、
ね、うんうん、
すごいびっくりして、
うん、
でも映画見てもう街中、うん、街の女性が全員菊池桃子に見えるぐらい、
危ない、
俺の中で俺の脳内でもう、うん、う全ての女性が菊池桃子に見えるぐらいの日だったの、それ。
その映画の曲がこれだったんですか。
その映画の曲もそうだったし、これデビュー曲だって言って、うんうん、 ね、うんうん、すぐその映画を見た足でレコード屋さん行って、うん、ドーナツ版買ったのよ、でそのジャケットが好きで、ドーナツ版のでもう帰ったらすぐ自分のベッドの横に貼ったの、そのジャケットを、
うんうんうん、
でも一日中見とれてたような気がするのね当時、うん、10代の俺の
さ、うん、当時ミハだよね。
そうそこはミハの当時 ね、
うんうん、
それでさ、うん、さある日さ、うん、あの寮長先生が見回りに来て、
あ、はいはい、
なんだこんなもう女のポスターなんて貼ってって言って、
うん、
なんだこんな女のチラシはみたいな、そのすごい言い方が悪かったけど、なん女のチラシってなんだよみたいなうん、うん、それでビリって剥がされたの、それ。
あら、
そしたらさ、うん、その青春の意地悪のさ、なんかじわるだけ残っちゃって
本当に破れちゃったんだ
破れちゃってさ、
もう
だから顔はもうないわけ、
うん、そうだね、
じわるだけ残っちゃって、
下の方だもんね、じわる結構ね
もうちょっと待ってよみたいな、そんな苦い思い出がある。
だいぶ苦いね、
うん、
そうなんだ。
でも本当にね、当時この頃には関してはメロメロだったね
メロメロ、
うん、最近はないよねメロメロ
すごい久しぶりに聞いたもんで鼻で笑ってしまいました
ちょっと俺も熱く語っちゃったけど、
いやすごい、でも知らなかった、菊池桃子のことが好きだった事実を初めて知った。
あ、そうかもね、うん、いつもだってピンクレディーか聖子ちゃんのことしか言ってない。
そう
意外と伊藤司も好きだったしね。
あ、そうなんですか。中学の時
はだから結構好きなアイドル多かった
よ。本当ミーハーだよね、そういうことね人のこと言えないんだけど、
青春の意地悪はいい歌なの
へえ、そうなんだ。
この本当に青春の意地悪って感じ青春の意地悪みたいなこれは胸がすごいキュンキュンくるわけですよ。
胸キュン系だ、
胸キュン系なんで、
なるほど、まあ、
当時のデビュー当時のこの10代の菊池桃子の声だよ、うん
うん、まあ可愛い、
すごいよ、もう森口博子さんのモノマネの方が先に出てきちゃうな、どうしても
うん、うん、
でもねこれで調べたら、
はい、
今日知ったんだけど、これ今日かけるにあたって、
うん、
秋元康さんのその作詞作曲なの。
あ、そうなんだ。
おにゃんこ前だよ。
え、前、
うん、
あ、そっか、
そうなんだよね。
あ、じゃあやっぱね、すごいですね。あ、
青春の意地悪、
はい、
これ聞いていただきたいですね、
はい、
菊池桃子さんの青春の意地悪聞いていただきたいと思います。流れるかなどうぞ
どうぞ
どうぞ
あれ今の話の流れの中でちょっと機嫌損ねた場所破られちゃった。
あ、来た来た来た、青春の意地悪、
はい、
意地悪されちゃったような感じがしましたどうぞ やーやばいね。もうガワミナワさんがねスタジオの外で親指立ててましたね。
本当。
もう相当あの人も好きだったと見えるね。
そうですね、きっと。でもすごい、あ、なんか素朴な感じがすごいいいですね。
そうだよね。
うん。
うん、
やっぱ デビューだから余計ね。
そうそうそう。
そういう感じなんでしょうけど。
このいいですね、なんかこう元気なアイドルみたいな感じじゃないのよ。
うん、うんうん。
ちょっとこの、
なんかまだ
大人しめなね。
うん、慣れてもないし、そうそう、みたいな。
踏み切れない青春のこの感じがするじゃん。
ね、うん。
でこの途中のあのよくわかんない電子サックスみたいな感想が、うん、すごいよね。
すごいすごい。
それでさ、あのこれ音はこう聞いてられるけど、
うん、
当時どんなだったっけなって、当時のそのテレビ番組に出てた映像とかがさ、いろいろこう動画出てるわけ。
はいはいはいはい。
もう当時のさ、
うん、
そんなに親衛隊の掛け声とかの方がうるさくて、あれだな、すっごいことになってるわけよ。
あ、まあまあそういう時代
ですね。そういう時代だったね。うん、曲聞いてねえもん。基本的にね、すごいなと思って、
う
ん
う
ん、
うわーすごいわ、へえ、でもかわいい、
かわいい歌だよね、
うん、
か
わいい歌、うんうんうん、
いやいい、よくできてるなって、これギターとかもすごいいい仕事してて、森友くんに聞かせたいねこれね、
来週じゃね、
いい仕事してるよねこれっつって地味だけど最近ギターもちゃんと聴けるようになってきたからね。
あ、そっか、そうだよね。
お前ずっとバンドやってたくせに今さら何言ってるんだって話じゃない。
でもゲンさんの時そんなような話してますもんね。
そう、ね、菊池桃子の青春の意地悪聞いていただきました。
はいはい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音さしすせその背から始まる名曲をお届けしておりますが、
はい、
じゃあ3曲目森くん行ってみよう。
はい、3曲目はクラレンス・カーターのセット・ミー・フリーです。
来たよ、先月もクラレンス・カーターをかけましてですね、2ヶ月連続でかかるなんてことは、同じアーティストが2ヶ月連続でかかるっていうのは、多分ビートルズぐらいですね。
ああ、そっか、そうですね。
で、ついに、あの、どうしてもやっぱり、だって、すとせが続いてんだもん。
たまたまね。
たまたまね。続いてんのよ。だからもう、かけるしかないな、
はい、
クラレンス・カーターという人はこれまた本当に味わい深い、
うん、
先月も言いましたけど、あの、はい、アトランティックというね、
うんうん、
リズム&ブルースのレーベルですよ。当時はモータウンっていうね、
はい、
もう商業的にも大成功する本当になんかこうミュージックビジネスみたいな、
うん、
スティービー・ワンダーがいて、
はい、
ね、ジャクソン5がいて、うん、ダイアナ・ロスがいる、
はいはい、
で片やこのアトランティックの方は、
はい、
なんか本当黒人音楽の通好みたちがこう、ね、
うん、
どっちも好きなんだけど、
はいはい、
なんか渋い目というかね、
うん、
だからまあ、あのアレサ・フランクリンとか、
はい、
レイ・チャールズとか、うん、サム&デイブとかさ、
うんうん、
ああいう人のこう買っていく感じ、はい、で大体アトランティックのやつを買っとけば、まあ、間違いはないだろうと、
うん、
もうまあ私なんかはね結構だから昔はレンタルレコード屋とか、今はレンタル CD だけどさ、
うん、
レンタルレコード屋とか行くとさ、はい、もうね、あの何を借りていいか分かんないわけですよ。
うーん、
自分の知ってるアーティストなんてほんの一握りじゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
だから知らないのに手を出すためには、うん、どういう学び方をしていけばいいのかっていう、
うんうん
う
ん、
この間借りたこのレーベルの感じのこのアーティストの方が良かったから、うん、同じレーベルに所属してるこの人もいいんじゃないかなって言って借りてったりするわけですよね、
うん、はいはいはいはい、うん、
レーベル狩り、
は
うん、あとはジャケットが良ければこの、
まあ言いますよね、うん、
ジャケ買いとかよく言
う、うんうんうん、
そのセンスとか、
うん、
ね、ジャケットのセンスとかもまた重要な要素だったり、
そうですね、
レコードの時代はもっとそうだったね、でかいから、
うんうんうんうん、
このクラレンス・カーターのやつも聞いた時にね、もう虜になってしまいまして、
はい、
日本中旅してた時期があったじゃないですか、私、
ありましたね、
二十何年前に、
うん、
その時まあこれよく聞いてセンチメンタルな気分になったもんですよ。センチメンタルも言わないね、
センチメンタル
クラレンス・カーターのセット・ミー・フリー、こちら聞いていただきたいと思います。
Take your love line off of me. I'm not what you'd like me to be, then baby, set me free. Set me free and let me fly like the bluebird flying high. Loose these chains that bind you and me. Baby, baby, set me free. Darling, if you think our love's all wrong and you feel that the fire's gone, now if I'm not what you want me, if I ain't what you want me to be, then darling, why don't you just set me free? And listen, baby, if you think our lives have been rough and it's done got so that you've had enough, then take your love line. Take your love line off of me and just set me free. That's all you gotta do, just set me free. Like the bluebird.
いやー、いいですね。素晴らしいですよ。もういい感じですよ。この声とメロディーとこのね、ソウルのこのアレンジの感じがもうね、素晴らしいですよ。クラレンス・カーターのセット・ミー・フリーでございます。七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音サシスセソのセから始まる名曲後半もお楽しみに、はい。さて、はい、興味あるあるコーナー第一金曜日恒例七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、今日は50音サシスセソのセから始まる名曲、
はい、
お届けしてますが、
はい、
菊池桃子の後にクラレンス・カーターがかかる
確かに
この番組だけですよ
本当ですね
さあ後半、
はい、
4曲目いってみましょうか。
はい、4曲目はキャシー・カーのセイラーボーイです。
セイラーボーイね、
はい、
セイラームーンじゃないですよ。
うんもうボーイだし
これはねオールディーズの曲なんですけどもうすっごいいい曲だなって昔から思ってて、
うんうん、
たまたまさっき言ったようにレンタルレコーディアで借りて、
うん、
何のアルバムに入ってたのかさっぱり分かんないまま、
は
あ
はい、
今日に至ってて、当時はだからレコード借りてテープに落としたらもう返却して、
うんうん、
で今テープの時代じゃないからそのテープもどこ行ったか分かんないんだけど、
うん、
セーラーボーイという曲だけは覚えてて、アーティスト誰だったんだろうと思って、うん、もう前月ぐらいからずっと検索やってて、やっと突き止めたの。
へ
ー。キャシーカーっていう人で、まあ、50年代の曲で、う
ん
うん、もう何のアルバムに入ってたのかも覚えてないけども、やっぱりこれも、レンタル屋でこう巡り合って、巡り合いだね、これもね。
うんうんうん、
素晴らしいナンバーソング。キャシー・カーのセイラーボーイ。
セイラーボーイ、セイラーボーイ、come home from the sea. セイラーボーイ、セイラーボーイ、I'm as blue as can be.You've been gone what seems like an eternity. Sailor boy, please hurry home to me. Sailor boy, sailor boy, when you're back on the shore, sailor boy, promise me you'll go sailing no more. Find aSweet, wondering if you miss me like I
ですね、うん、またこのウクレレのようなねこの楽器を弾いてる感じの、ねうんうん、音が聞こえますけど、
は
い、
聞こえますね、
うん、素晴らしい。だからこういうなんだろうな派手じゃなくいいメロディーっていうのがね、うんこういうのを愛してだ20年ぶりのこう再会ぐらいですよ私この曲。
ああそっか、うん、分かんなくなっちゃって
たもん、ね、そうそうね、うん、インターネットってすごいなと思う、うん、
本当ですね、うん、
50音セから始まる名曲では続いて森くんいってみよう。
はい、はい、続きましては杉田和子さん椎橋睦子さん中村ひろ子さんで背比べです。
そうですね、
はい
5月5日の背比べってよくみんなが歌ってる、うん、あれですね。
ああれでいいんですか。
あれです。
ああそうなんですね。
あこれ私も歌ってるんですよ歌い人語るでね、
はいはいはい、
5月5日のライブの時
に。ありましたね、うんうん、
海野敦さんっていう方が、はい、作詞をしているんだけれども、
うん、
柱の傷は一昨年のね5月5日の背比べ、
はい
うん、でちまき食べ食べ、
はい
兄さんがでしょ、うん、測ってくれた背の丈、
うんうんうん
これなんで柱の傷は一昨年のなん去年じゃないんだよね。
ああそっかそうですね。
これ一昨年のには理由がある、はあ、これ作詞の海野敦これ大正時代の歌なんですけどね、
はい、
海野敦さんはもう病弱で 20代の頃からもう床に伏せてて結核みたいなやつかな、
はい、
それで、はい、去年、うん、実家に帰れなかった。
ああそういうこと
だから一昨年の思い出を歌ってるのね。
うん
それで帰れない、
うん、
実家に帰れない実家の弟は元気にしてるだろうかって言って実はお兄さんが書いた歌なんだ。ちまき食べ食べ兄さんが測ってくれたって言うけどその兄さんは海野敦本人なの、うん、弟の目線で書いてある、
うん、
実はでもお兄さんが作ってる歌になってるわけですよ、うんうん
はいはい、
で、その後もう実家に帰れずに海野敦は亡くなってるんですね。
うん
だからすごい背景を持ってる歌で、
うん、
今日はその1948年の録音、
はい、
すごい一番古い背比べの録音が残ってて、
はい、
それを私持ってきたのでね、
はい
SP 蓄音機だねだからねこれね、
うん、そうですよね
非常に貴重な音源なんでね、
はい
こちら聴いていただきたいなと思います。
Thank you.
かこういう録音で聞くこともないよね。
ないです
ね。お子さんが子供のね。
ね。こういうの。
三人で。一番は一人で歌って、誰がどれなのか分かんないんだけどね。
そうですね。
で、よく背比べって言うけど、背比べなんだよね。
で、そうなんですね。
背比べ。伸ばすとしたら絵だよね。
絵ですね。
そう。背比べって言っちゃいそうだけどね。
そうですね。
俺も歌ってて、歌う時にいろいろ調べてて、あ、絵で伸ばさなきゃいけないんだって。いうことに気がついて。
絵で伸ばしてましたもんね。
そうそうそうそうそう。
背比べ。
そういう背景があんだよね。こう慣れ親しんだ商家にもさ、作者のもう国に帰れないって言って病弱で、だから一昨年のなんだ。なんで一昨年なんだろうっていうこと、昔から俺も気になってたんだけど。
そうですね。思っては私もいましたけど、まあ。
まさかその兄さんが海野篤史とはね。
ね。
いろんなドラマがあるわけでございますが、はい、私は自分でこうカバーさせてもらってて、人生の中で、あ、こういう歌も大事だなっていうふうにね、
はい、
思った次第ですよ。
はい。
さあ続いていってみよう。
はい、続いてはですね、アントニオ・メロー・コレア、
アントニオ・
セニョール・ヴィーニョ、
セニョールこれはポルトガルだね。
ポルトガル
で、まあ、ずっと地道にこう民族で歌われ続けてる、ファドというね、
はいはいはい、
ジャンルの曲、これアントニオ・メロー・コレアのセニョール・ヴィーニョ、こちら聴いていただきたいと思います。アントプラキル・マカンサイラPois não encontro maneira E para te deixar é tarde Se alguém me perguntar Qual foi o erro Dirai 完璧に曲順を間違えてました。
え
違う曲をかけて、
あららららら
ね、これだ、
こっちか。
あちょっと似てる感じだけどねセニョール・ビーニョ、すみません、また間違えた、時間ないって言ってんの
に。そうですよ、
セニョール・ビーニョ。
Oi, salá, o senhor vinho vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho?Lá por beber um copinho a mais Até pessoas pagatas Amigo vinho em desalim Vossa mercê faz andar de gatas É mau procedimento E a intenção naquilo que faz Entra sem desequilíbrio Não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham E a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter E deixa de ser perpendicularRespondo o vinho a folha solta a brincar ao vento Fui raio de sol no firmamento Que deu ao uva o doce carinho Ainda guardo o calor do sol e assim Eu até dou vida, aumento o valor Seja de quem for Na boa conta, peso e medida E só faço mal a quem Me julga ninguém, faz pouco de mim Quem me trata como água É ofensa, pago e eu cá sou assimVossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho E aprovar o que digo, vamos amigo a mais um cubinho
いいじゃないですか、大変失礼ですね、はい、セニョール・ビーニョっていうお店があるんだよね、ポルトガルに。それでファドを聴かせる店なんだよね。だ歌詞はちょっと俺全然ポルトガル語わかんないからさそこのことを歌ってんのかなっていうようなうん、いうのもあるけども、実際はどうか分かんない、あんまり無責任なこと言えないけど、
ね、そうですね、
アントニオ・メロー・コレア、まあ、だからファドとかさ、こう一日中聞く、休みの日とか、
はい、
ゆっくり聞いてるとなんかいいよね、
は
い、優雅な感じがする。
確かに音が綺麗です
、ね、音が綺麗なんだよね。セニョール・ビーニョ聞いていただきました、
はい、
さあじゃあ7曲目だね、
はい、
行ってみましょう。
最後の曲はですね、ジョン・コルトレーンの Say It。
コルトレーンがかかるなんてなかなかないっすよ、
ですよ
私の番組でそんな急に、急になんかあのカウンターで一人静かに飲みたくなるよ
本当
ですか。もう急にカウンターで飲みたくなる。
あら本当だわ。
どうこのムーディーな感じ。 めっちゃ大人じゃないですか、
すごい。
もうグラスの中で氷がこうカランとこう溶ける音がするよね、
聞こえてきますね。
もうコルトレーンのバラード、これもだから一日中聴いていたいですね。
なるほど、ムーディーだな。
ジョン・コルトレーンの Say It。そのジョン・コルトレーンを聴くなんていうのは結構意外だとこう言われたりするわけですよ、音楽仲間たちからは。そんなコルトレーンなんてかっこいいジャズをねこれね、りっちゃんの芝居を見に行く道すがらちょっと時間余ったから入った中古 CD 屋さんで買ったの俺。
そんなことが。そうなんだ。
だから今ねちょっと曲がかかってる間に、あの舞台の時ってどこで劇場だったっけ、
そうですね、
で大塚の劇場で、確かねその行く、間に池袋かどっかで買って、コルトレーンとか買ってみようかな、980円だからみたいな、の1曲目。
なるほど、
あれもだから音楽の出会い、もう今日はだから音楽の出会いばっかだ ね、
そうですね。
さっきのポルトガルのファドも、タワレコで見つけた7枚組のファドの CD ボックスが売ってて、これ全部聞きたいと思って衝動買いしちゃったんだよね。
すごい、
全部だから今日はもうそういう音楽の出会い、まあでも音楽初めて知るって出会いだよね全部ね。
まあでもそうですね、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、今日はムーディーに終わるね。
はい、そうですね、
サシッセその背から始まる名曲お届けいたしました。興味あるあるコーナーでした。時刻は5時39分49秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。あ、肩払いてえよもう、というわけでございまして、だんだんもう日が伸びてきたのがよくわかりますね。
本当ですね、
今相当コーノスはこの西日がすごいです。
本当ニシビーが
ニシビーがニシビーしてます
ね。ね、
すごいですね。
夕方って感じ。
まあ徐々にこうしてね、うん、夏が近づいてきてくるのをこの、うんうん、感じていくというね、
はい、
ところでございますが、
そうですね、
6月に入りまして、
はい、
このトワイライトアベニュー767金曜日は、うん、毎年6月になると、
はい、
皆さんからですね、
はい、
どんなファックステーマにするっていうことを聞いて
うん、うん、
皆さんの好きなファック、うん、こんなファックステーマにしてみたいっていうご要望提案をですね、
はい、
受け入れる月間、
そうです、ね、そういう月間です。
今日大募集しています。
はい、
トワキンに歴史、うん、この何、トワキンの歴史にあなたの名を刻もうって言いたかった。
あ、なるほどね。トワキンの歴史何、
まとまらないうちに
片言に急になったから
口の方から先に始まってしまいましたそう、だからトワキンのこのね、うんうん、歴史にあなたの名を刻むためにも、
はい、
ぜひ、うんうん、投稿テーマを、
うん、
皆さんで考えてほしい、
うん、
でもすでにたくさん投稿届いておりまして、
はい、ありがとうございます。
すごいですよ今年のご提案も。
そうですか、楽しみですね。
毎年いろいろなこの投稿者の方がね、
うん、
ね、あの増えていくから、
うんうん、
様々なこの角度から、
はい、
いろいろなテーマが寄せられます、
うん、はい、
で去年は48提案、すごいですよね。
すごいですね。
ありがたい限りでございますが、
うんうん、
その中から、
う
ん、もう本当にもう断腸の思いで採用するんですよ。
そうですね。うん、
だからもし提案したけど採用されなかったとしても、
うん、
また来年頑張ってもらえればなって。
来年もありますから。
そうそうそうそう。めげずに。
ね。うん。そこは。
ぜひ果敢に挑戦してもらいたいんですけど、
ね。うんうん、
これまでのその歴史に名を刻んだ、
うん、はいはい、人、
これね2012年からやってんの
意外と経ってますね。
そうなんだよ2012年から始まった
企画で、もう4年もやってる
企画で、トワキンでこんなテーマをやってほしい、
うん、
ね、毎週金曜日ファックステーマ掲げてますけど、
はい、
いつも私が考えてますが、じゃあいつも、うん、構成作家の人が考えてますが
大丈夫ですよ
俺だよ俺なんだ
うん、うん、
でもね、
うんうん、
6月そして7月は大体リスナーの皆さんに決めてもらってるんで、
はい、
楽です。
ありがとうございます。
本当に皆さんの視点の方が面白いし、
なんかあ、そんなこと思い浮かばないなみたいなのいっぱいありますよね。
そう、う
ん、
2012年、
はい、
一番最初、
最初
を飾ったのは何か覚えてる？
いや、ちょっと正直覚えてないですね。
ラジオネームナルトオトルナさんの、
はい、
新たな生物を考えてみよう。
それが最初なんですか？
そうなん
です。でもそれのことは覚えてますよ。う
ん、ねえ、
そのテーマが。
タンザニア花曲がりアリクイ。
ああ、そうそうそうそうそうそう。うんうん。
ねえ、
うん、
新たな生物を考えてみようってすごいお題から始まりましたね。
本当ですね。
この時はまだ1ヶ月しかやってなかったの。
で、
でね、今で言う金曜日のつまはじきさん、
はいはいはいはい、
当時マッチ売りの近藤マッチだった時代、
はいはいはい、
マッチ時代、ズバリ砂漠といえば、
はいはい、盛り上がった
ですね。これ盛り上がったんだよ ね、
砂漠ね、
東京砂漠とかかけた記憶がある。で、その次がラジオネーム夫婦さんの、うん、男女が出会えるスポットを教えて、
はいはいはい、
ありました。一つずつ覚えてるね、
うん、
2013年、
はい、
ラジオネームシルコサンドクラッカーさんの、うん、初めての〇〇、初めて何々した時
したっていうね、うんうんうんうん、
へのへのしゃもじさんの、
はい、
ズバリフライパンといえば、
うん、あったあったあった、
ありましたね、
うんうん、
そして金曜日のつまはじきさん、
お
つい歌っちゃう鼻歌といえば、
あー、はいはいはいはい、
ラジオネームイズピーさん、
はい、
もしも性別が逆になったら、
あー、
ありましたね、うんうん、
ありました。
でこの年は2013年は番組パートナーも参戦しました、
うん、はい、
りっちゃんが、うん、あなたのお好きな焼肉の部位、
あー言ってた部位部
位森友くんが旅のお供といえば、
あーはいはいはい、
でのすけくんが好きなことわざ、うん、またはカレーについ て、
そうだそうだ、
覚えてるよこれそして当時のね最終金曜日担当していた上近まりちゃんが、
はい、
ビートルズとあなた、
あー作文みたい
ビートルズとあなたっていうタイトルすごいお題だったね、
はいはいはい、やりましたね、
やりました、
うん、
2014年に入るといよいよ本格化し始めます、
はい、
2ヶ月連続ということになって拡大しました。
そっかそこからか、うんうん、
ラジオネームタマさんの、
はい、
父親について、
あー
これは父の日が近かったんだよ。
そうだそうだ、はい。
非常勤ハムさんの、うん、はい、おすすめの温泉またはカップラーメンについてなんかこのなダブル何こう合わせ技の
合わせ技、ね、
うん、ダブルテーマみたいになってたね。
ありました、
ラジオネームまたもやイズピーさん、うん、あなたの今年の後半について。
お、
6月7月にやるからね。
そうだ、
今年の後半について。
うんうん、うん、
ラジオネーム DKDHKD さんの、うん、体が覚えているあの動き、
あーあったね、ありましたね、
反復横跳びとかね、
うん、あったあった。
それからまたもや金曜日のつまはじきさん3年連続だよ
すごい。
スペシャルがつく言葉といえば、
あ
ーあったね、
うん、
からラジオネームフーフーさんの、うん、これまでに出会った変わった名字の人、
うーん、
あーやりましたね、
やったやった、
うん、うんうん、私さんね。
あ、そっか、
うん、私と申します。
そうだそうだ、そうありました、ありました、あります。
そしてこの年はですね、2014年はさらにフラワーラジオの従業員が参戦するという年でした。制作スタッフの空先生が、うん、ああ勘違い、
うんうん、
から映像スタッフの川皆川さんが新しいことわざを考えよう、
ああ
ね、
うん、
山田ディレクター、うん、大人の思考力と金銭感覚を持ったまま子供になってやってみたいこと
そうだそうだ、
煩わしいテーマだこれ伊藤プロデューサー、
はい、
座右の銘を教えてください、
はい、
から早野局長にまで考えさせてしまいました。お酒とつまみのおすすめセットは、うん、というテーマでした、
はい、
そして
去年、うん、
2015年、
はい、
またもや金曜日のつまはじきさん、
すごいな、
ズバリ忍者といえば、
あ
やったね、
うん、
そしてフーフーさんとスーさんの複合で、
うん、
お気に入りの服、
うん、
お気に入りの靴、
うんうんうんうん、
やりました。
やった。
スナフ金蔵さん、
はい、
雨にまつわる曲や映画といえば、
はいはい、
やりましたね、
やりましたね。
またもや金曜日のつまはじきさん自分を台所用品に例えると、
あーやった、
面白かったねこれね、
面白かったね、
うん
うん、
ラジオネームまたもやスーさんの、
う
ん、旅のお供の食べ物は、
あー食べ物ね、あー
やったよね、
うんうんうん、
DKDHKD さんの私なりのカレーの隠し味、
あーありましたね、
あったね、うん、そしてこれがすごかった、
は
あ、ラジオネームたまさんの、うん、タッシータシロに生歌のリクエスト、
あー
ね、
そうだ、
これがあったから、
うん、
8月だったっけ？
だったかね。
うん。7月か。
7月でしたっけ？
うん、7月だ。7月の最後に、このスタジオで一人私、皆さんのリクエストに応える生歌ライブをやったんですよ。
そうだ、そうだ、そうですね。うんうん、
ね。
やってました、ね。
で、次の日、北海道で、
うんうん、
すごい大変だったの覚えてる。
あー、そっか、うん。そうだ、北海道だった、ね。
そして、暇人28号さんの、
うん、
自分が入場する時のテーマ曲。
うん、
やりました、
やりましたね、
これだけもう本当にもうすごいですよ、ね、ラインナップ、
うん、
2012年13年14年15年とずっと続けてきた、
はい、
リスナーの方々から投稿テーマを、ね、
うん、
募るという、
はい、
今日大募集しております、
大募集してます、
7時15分まで受け付けております、
はい、
ね、ファックス番号りっちゃんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-21790485432179、
押し忘れたよろしくお願いいたします、はい、お待ちしております。 CM の後はライブインフォメーションをお届けしようと思います。それでは私、
はい、
無伴奏独唱歌い人語るのライブインフォメーションでございますが、
はい、
今回は森律子も重要な存在でございます、
はい、
今年も4年連続になりますね、
ね、
札幌公演、
はい、
ついに近づいてまいりました、
はい、
2週間後ですか、
本当に近づいちゃった、
2週間後、
うん、
6月19日の日曜日、
はい、
札幌はムジカホールカフェというね、
うん、
音楽を聴かせるカフェがあるんですが、
はい、
そのムジカホールカフェにて6月19日日曜日、うん、歌い人語るのライブを、
はい、
今年も ね,
ね
開催させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月にですね、今年の2月4日間、はい、 中野区鷺宮のじゃがいも村というところで行ったところですね、
はい、
私が今回書いた短い寸劇、
うん、
これに特別共演として、
はい、
こちらの森律子さんが出演してくださいまして、
はい、はい、出演しました、
ね、その、4日間の鷺宮でやった、ね、内容を札幌でもやろうではないかということ、
う
ん、
そうですよ。
なんといっても札幌はりっちゃんの生まれ故郷でございまして、
そうなんですよ
ね、ついに札幌で、
はい、
森律子がお芝居をするという日が、
はい、
初めてなんだよね。
初めてです。
うん、嬉しいですよね。
嬉しいです ね本当に
緊張するとともに、
うん、本当ですよ、訂正が止まらないですよね。
今回もね、まだ頑張ろうかなと思ってるわけでございますが、
はい、
小中学生無料で2500円でございま す、
そうです。
ムジカホールカフェ、これは札幌のすすきの、
うん、
駅だね、
はい、
駅から3分というところでございますので、ぜひ皆さん、
はい、
いよいよ6月19日でございます、
はい、
都内にお住まいの方、鴻巣エリアにお住まいの方、
はい、
ぜひ、
はい、
北海道へ、
はい、来てください。近いですから。
近いですよ。
近い近い。
もう何度も言ってますが、北海道新幹線開通記念ライブだから、
ね、勝手に紐付けて
る、ね、勝手に紐付けてるね。俺がぶら下がってるだけだよね。、ぜひ6月19日の日曜日、
はい、
ね、札幌ムジカホールカフェ、
はい、
もうリハーサル絶好調、
はい、
ね、
本当か。本当本当。
この日は父の日なんだよね、6月19日って。
そうなんですよ、父の日 ね、
もうぜひぜひ皆さん、お父さんへのプレゼントとしてあのライブ来ていただくっていうのもありだと思いますよ。
顔がいやらしいよ。
お父さんへのプレゼントとしてです ねライブをプレゼントするっていうのもありですよ、
ね、
ぜひぜひ、あの予約が始まっておりますの で歌い人語るのサイトからですね、ぜひ飛んで予約いただければなと思います。
はい、
でですね、うん、動画が昨日公開されまして、
うん、そうだよ、見ました。
見ましたか。
見ました。
すごいですよね。
いいですね。
あの人生喜劇ブラボーという私のオリジナル曲があるんですけれども、もともとポニーの頃に歌ってた曲だけどね。
そうですね、
うん、でそれを今無伴奏独唱で私レパートリーとしていつもライブで歌ってるんですが、
うん、
4年前の札幌の時の映像もちょっと入ってるね、
うん、入ってた、
うん、
うんうん、入ってました。
だ名古屋の時の映像から始まるんだけどね。
あれ名古屋
のお店から始まるんだけど、うん、他にもまあ鴻巣のメイキスでやった時のシーンも入ってるしね、六本木、歌舞伎町、
うん、
銀座というね、男たちが喜ぶ街での、ライブも入ってます
し、下北もありましたね。
下北沢のカラードジャムはとか、うん、初代のレッドドラゴンは今違いますから、ないですから、そういったところのシーンも入ってます、
うん、
そしてやっぱり中野区鷺宮のじゃがいも村のステージも入ってます、はい、
入ってます。
もうその一曲の中にさまざまな会場が、
うん、
ね、航空公園のステージだとかいろいろありますよ。
髪の毛の長さが違うんです
よ。髪の毛の長さがもう年によって違うから、
違う、ね、
ライブによって違うから
面白いですよね。
ぜひね、あの YouTube までアクセスしていただいて、そこで歌い人語るで検索すれば必ずヒットします、うん、
はい、
うん、ぜひぜひ皆さんね、
はい、
ちょっと見てみてください、
はい、
見てくださると本当嬉しいなと思います、
うん、お願いします。
よろしくお願いいたします。